皆さん、おはようございます。2024年1月7日、今年初めての、手術礼拝説教、これから、始めさせていただきます。皆さんにとって新年はどのような思いで迎えられたでしょうか。今年は1月1日からなんと能登半島でですね、大きな地震が起きました。それによって本当に多くの方々が被災されてしまう、本当にですね、辛く悲しいニュースから始まったと思います。そしてまた翌日には羽田空港で、飛行機の接触事故ということが起きてしまいました。そこでもまた犠牲者が出てしまいました。本当にこの年は一体どのようになっていくのかと、本当にですね、暗い闇がまだ続くのかというような思いを持った新年の始まりでありました。しかし私たちはですね、どのようなことがあっても輝く光がある、明るい日差しが差している、その光に向かって私たちもですね、歩んでいくんだということを常に新しい思いを持ってですね、この年もですね、歩んでいきたいと思います。どうか皆さん、この一年、主の祝福のうちにですね、主が必ず導いてくださる、そのことを信じてですね、歩んで、行っていただきたいなと願っております。さて、今日ですね、新年第一の礼拝でですね、与えられた聖書は、ヨハネによる福音書の、1章の、29節から、34節であります。先ほど、読んでいただきましたがですね、主イエスキリストのですね、洗礼の場面であります。まず、32節から、34節に着目します。ヨハネは証しした、私は霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまるのを見たと。私はこの方を知らなかった。しかし水で洗礼を授けるために私をお使わしになった方が、霊が下ってある人にとどまるのを見たら、その人が聖霊によって洗礼を授ける人であると私に言われた。私はそれを見た。だからこの方こそ神の子であると証ししたのであると記されております。この方こそ神の子であると洗礼者ヨハネは言いました。今日はですね、このイエスの洗礼から私たちが洗礼を受けてこの世の旅を歩む、その意味をですね、このヨハネ一章のからですね、聞いて、参りたいと思います。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、この4つの福音書にはですね、主イエスの誕生を記した後、この30歳までの出来事についてはですね、何も語られてないわけです。ルカによる福音書の3章25節ですけども、イエスは30歳になられるまで故郷のガリラヤにおられたと伝えられております。30歳、ベツレヘムでお生まれになってですね、で一度エジプトに逃れていきまして、そしてまた戻ってきた。そしてその後どうなったのかなと思うんですが、30歳までですね、故郷のガリラヤにおられたと伝えてます。その頃ですね、このユダヤではですね、洗礼の者のヨハネが立ちましてですね、最後の審判の時が迫っていると 罪を悔い改めようと説いてました。その印として洗礼を授け始めていました。主イエスはですね、ガリラヤでこの噂を聞きまして、ヨハネから洗礼を受けるためにですね、ユダヤに来られました。ガリラヤにやってきました。おそらくはこのヨハネの悔い改めの運動にですね、その共鳴されたもんだと思うんですよ。共感したんだと思うんです。今こそこの世の中を立て直す時だと思われたんだと思われるんですね。この主イエスが活動された時代はですね、本当にその混乱されしてた時代でした。本当に、当時のユダヤはですね、ローマ帝国の支配下にありましたが、そのローマ帝国からのですね、独立を求めるこの反乱がこの各地に起きていた。で、多くの人たちの血が流されていました。神様を信じないですね、この異邦人に支配されるなんてことは、自分たちのようにですね、神様から選ばれた民なんだと考えるこのユダヤ人にはですね、本当に忍びがたいものだったと思います。今こそ神様が立ち上がってくださる、で、彼らを救うためにメシアを送りくださるに違いないという期待がですね、広がっていた時代でした。だから人々はですね、このヨハネのメシアの来臨が近づいているというこの宣教の声にもですね、応えて、マルコ福音書にはですね、このように記されているんですね。マルコ福音書1章5節にですね、ユダヤの全地方とエルサレムの住民は皆ヨハネのもとに来て罪を告白し、ヨルダン川で彼から洗礼を受けたと記されているんですね。このようにですね、この洗礼者ヨハネのですね、宣教に応えてメシアが来るということで洗礼を受けているわけですね。洗礼者ヨハネはこのユダヤ人であっても洗礼を受けるように進めました。これはですね、このエルサレムの宗教指導者には本当に、許せない行いだったと思いますね。ユダヤ教を、伝えようとしているこのエルサレムの宗教家たち、本当にユダヤ人はですね、生まれながらにして神様から選ばれた民なんだと。で、その印としては割礼を受けていたわけです。一方ですね、この、異邦人ですね、ユダヤ人でない者たちは救いの外にあるんだと。で、異邦人は洗礼を受けることによってユダヤ教団に加わることを許されたわけです。洗礼はですね、異邦人が受けるべきものでユダヤ人は受ける必要はないとされたわけです。しかしヨハネはですね、我々の父はアブラハムだなどと思っても見るなとマタイの3章9節に言ってます。神はこんな石からでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになると言ってるんですね。と言ってユダヤ人にもですね、洗礼を求めたわけです。これはですね、本当に、旧約の時代からずっと続いてきたそういう、ユダヤ教の権威主義のですね、対する否定であったわけですよ。反発でありました。一章のですね、今日の、19節です。今日の箇所の外前ですけどね、さてヨハネの証はこうであると、エルサレムのユダヤ人たちが祭司やレビ人たちを ヨハネのもとへ使わして、あなた方にはあなた方はどなたですかと質問させたと書いてあります。あなたはどなたですかと、自分たちの権威をですね否定されたこのエルサレムの指導者たちはですね、人を送ってヨハネを問い詰めるわけです。お前は一体何者なんだと、一体何の権威でこんなことをするのかと、お前はメシアなのかと彼らは聞いてますと、洗礼者ヨハネは私はメシアではないと否定します。ではお前はエリアなのかと彼らは問い詰めます。ヨハネは違うと答えます。では終末に来ると言われたあの預言者なのかと聞くわけです。それもヨハネは違うと言ってます。ではお前は誰なんだという問いに対してヨハネは答えます。一章の、23節をご覧ください。ヨハネは預言者イザヤの言葉を用いて言ったと。私は荒れ野で叫ぶ声である、主の道をまっすぐにせよと、そのように言ってます。私は救いが来たことを知らせるものだとヨハネは答えてるんですね。そしてヨハネは言います。26節から27節です。ヨハネは答えた。私は水で洗礼を授けるが、あなた方の中にはあなた方の知らない方がおられると。その人は私の後から来る方で、私はその履物の紐を解く資格もないと。これはヨハネが洗礼を授けていたヨルダン川の向こう側ベタニアでの出来事であったと記されています。その人は私の後から来られる方で、私はその履物の紐を解く資格もないと言ってます。シエスはヨルダン川でヨハネから洗礼を受けられました。その時の光景をマルコはですね、こう記してるんですね。マルコ福音書の1章の、9節から11節にこう記してます。イエスはガリラヤのナザレから来て、ヨルダン川でヨハネから洗礼を受けられた。水の中から上がるとすぐ天が裂けて霊が鳩のようにご自分に降ってくるのをご覧になった。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえたと記されています。そのイエスがですね、水から上がられますとね、神様の霊が鳩のように下ってきたとマルコは言ってます。私はの愛する子なんだと、私の心にかなうものなんだと、神の子なんだと言われているわけですね。この神の霊が鳩のように下ってきたとマルコは言ってるんですが、イエスの目にはですね、それは見えましたし、イエスに洗礼を授けたヨハネの目にも見えたわけです。だからヨハネは証ししてるんですね。それが31節から32節です。私はこの方を知らなかった。しかしこの方がイスラエルに現れるために私は水で洗礼を授けてきた。そして私は霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまるのを見たと言ってます。ヨハネはですね、イエスの洗礼を通してイエスこそ神様から使わされたメシアなんだと、キリストだである神の子なんだと信じたわけです。彼はですね、イエスを証ししまして言いました。一章の29節です。見よ、世の罪を取り除く神の子羊と言ってます。罪を取り除く子羊とはですね、罪の身代わりとして捧げられる生贄の羊のことですよ。 エルサレム神殿ではですね、神輿のお祭りの時に、子羊を生贄として捧げます。かつてですね、イスラエル人がエジプトでその奴隷として苦しめられていた時ですね、神様はこのイスラエルの民を解放するためにですね、エジプトの人の遺言を打たれました。でその時ですね、このイスラエルの、人々はですね、神様の指示に従って家ごとにですね、この子羊をほぐります。そしてその血をですね、家の入り口に塗りつけていきました。エジプトから出る時にですね、指示があったわけですね。ですからそのためにですね、このエジプトのですね、ファラオの、軍勢が追いかけてきてもですね、そこにはですね、その手は及ばなかったわけですね。そしてイスラエルの人たちはエジプトから脱出することができたわけです。ですからこの時からですね、その、罪から許されるために神殿でですね、子羊を犠牲として捧げることが始まりました。神殿礼拝の時にですね、その神殿にその血を流すわけです。でこの子羊が血を流すことでですね、人の罪が許される、過ぎ越されるんだと彼らは信じたわけです。このエジプトの王様のですね、本当に過酷な支配にあえいで、本当にどうして逃れていいかもわからなかったこの奴隷のイスラエルの人たちですね、と同じ状況に私たちも今あるんじゃないかと聖書は教えているわけです。私たちは罪の縄目の中にあって、自分の力ではこの罪からの逃れることができない状況にあるんじゃないかと、そのようにですね思うんですね。どうしてかというと、それは私たち個人個人の心の中を見れば分かるんじゃないんでしょうか。私たちがですね思うのは、考えるのは、いつも自分のことなんですよ。自分の幸せ、自分の家族のこと、自分を基準にして毎日生活してるんじゃないんでしょうか。誰かが私たちを何かけなした時、そういうことありますよね。私たちはその人をどうしても憎んでしまうんですよ。なんでそんなこと言うんだとかね、あろうことかそういうことって皆さん経験ないでしょうか。誰かが私たちよりもいい生活をしていれば、私たちでどうしても妬みが出てくるね。私たちの行いは全て見返りを求めているんですよ。この罪の思いが世の中にむさぼりと争いをもたらしてくるんじゃないんでしょうか。世の中を暗いものにしているんじゃないんでしょうか。この罪を取り除かなければ救いはないんですよ。そしてこの罪を取り除くために主イエスは来られたとヨハネはここで証しをしているんです。ね、この正月思いました。どうしようもない妬みとかいろんなことで自分の心がすさんでくる。去年のことを思い出すと、なぜこんなことが起きてくるのと思ってしまう。嫌な思いでなっちゃう、ね、でもその罪をどうしたら解決できるのかなと、 そのために主イエスは来られたんだとヨハネは言ってるわけですよ。主イエスが十字架で亡くなられたことによってこの罪が取り除かれたんだという聖書の教えなんですよね。皆さん、新約聖書の431ページを開けていただければと思います。ペテロの手紙の1:22-24ちょっと見てみましょう。新約聖書431ページ、ペテロの手紙の1:22-24。この方は罪を犯したことがなく、その口には偽りがなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。そして十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。私たちが罪に対して死んで義によって生きるようになるためです。そのお受けになった傷によってあなた方は癒されました。このように記されております。キリストの受けた傷によって自分が癒されたことをですね、その告白する行いが洗礼なんです。印は何かといったら洗礼を受けることなんですよ。洗礼を受けることによって自分が罪許された、また癒された、そのことなんですよ。洗礼は信仰の完成じゃありません。しかしヨハネが言いますように、水の洗礼は悔い改めの洗礼です。そのことによって私たちが完全になるわけじゃなくて、罪を犯さなくなるわけでもない。しかしそれは救いの第一歩なんですよ。洗礼を受ける、自分の罪が許された、そこがね、救われたという思いがの第一歩なんです。じゃあどういうふうにして生きていったらいいんでしょうかね。そのことも聞きたいと思うんですが、ヨハネから洗礼を受けて自分が神の子であることを自覚された主イエスはですね、宣教の技を始められました。人々がイエスのもとに集まってきて、その数はヨハネのもとにですね、その集まる人の数を大きく上回るようになったと言っています。今日のところの、25節から26節ですね。彼らがヨハネに尋ねて、あなたはメシアでもエリアでもまたあの預言者でもないのに、なぜ洗礼を授けるのですかと言うと、ヨハネは答えた。私は水で洗礼を授けるが、あなた方の中にはあなた方の知らない方がおられると言ってるんですね。ヨハネの弟子たちのとイエスの弟子たちの間で、その清めのことで論争が起きたとあるんですが、おそらくはヨハネの洗礼とイエスの洗礼のどちらが力があるのかについて争いが起きたんだと思うんですね。で、このヨハネの、弟子たちですね、その訴えるわけです。あなたの弟子であったイエスが人気を集め、皆がそちらに行ってると、こちらには来ませんと、これは放っておけないじゃないかと、何とかしてくださいということを言ってるわけですね。それに対して、ヨハネは言ってます。29節から、30節ですね。その翌日ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。私の後から一人の人が来られる。その方は私に勝る。 私よりも先におられた方からであると、私が言ったのはこの方のことであると、失礼いたしました。3章の29節から30節です。今日の箇所の少し先のところになりますけども、3章の29節から30節です。ヨハネはですね、言うわけです。3章の29、花嫁を迎えるのは花婿だと。花婿の介添えは人はそばに立って耳を傾け、花婿の声が聞こえると大いに喜ぶ。だから私は喜びで満たされている。あの方は私は衰えねばならないと、このように言ってます。主イエスこそが花婿なんだと、私はその介添え人に過ぎないんだと。イエスにですね、元に多くの人が集まるのは当然なんだと。私たちは人の栄光じゃなくって神様の栄光を求めるはずではないのかと。あの人が栄えていくことを喜ぼうじゃないかということを洗礼者ヨハネは言ってるわけですね。この世的に見ればですね、この主イエスはヨハネの弟子です。だからヨハネの弟子たちは怒ったんですよね、きっと。彼らの感情の中にあったのはおそらく妬みだと思いますよ。私たちもね、思うんじゃないんでしょうか。こんなに頑張ったのに評価してくれないと、私の方は優れているのに認めてくれない、こんな思いを、皆さん持つことも多いんじゃないんでしょうか。私もかつてですね、本当に、当時会社勤めもしてましたから、そうすると人事効果とかね、いうことがあります。あんなに頑張ったのにと、よく当時、ですね、こう優秀社員制度なんてねありましたですね、思い出しますけど、あんなに仕事をしない人がなんであんなふうに表彰されるんだろうとかね、なんかこう妬みを持ったりとかね、そんなことを感じたこともありましたですね。だからヨハネの弟子たちがこの思った感情というのはね、私たちも持ってる感情なんですね。このヨハネの弟子たちも私たちも人の栄光を求めているわけですよ。それに対してこのバプテスマのヨハネは言ってます。あの方は栄え、私は衰える。要するに主イエスキリストは栄えていくんだと、しかし自分はもう衰える身なんだと言ってます。この言葉はですね、本当に重い言葉だと思います。教会の中にもですね、やっぱりありますよね。競争があります、妬みがあります。アメリカではですね、この牧師の地位は教会のこの会員の数と献金額で、測られるという傾向があるようなんですね。日本でもそうですね。やっぱりどのくらい会員がいるか、献金額がどのくらいあるのか、それは恵まれた教会なんだと。いっぱいね、会員数が多くて献金額が増える、ところが会員も少なくてですね、献金も少ない。そうするとだんだん教会が衰えていくというようなことも起こるわけです。ある教会ではこのクリスマスに、300人以上入ると入りきれないから入場制限をしますなんてされてたってことは流れてましたけどですね、 本当に人間はどうしても見えるもので判断しなせざるを得ないんですね。ですが教会の見える物差しは強制なんですよ。しかしね、このヨハネ福音書が教えていることは、それは聖書の考え方ではないということではないでしょうか。私もかつてはですね、大きな教会を見て、本当にね、パイプオルガンもあって、オルガニストも何人もいて、ね、説教者も何人もいる。で、教会員も300人、400人と多い。そのような教会、羨ましいなと思ったことがあります。かつて私も、礼拝出席200人なんていう教会にいたんですが、今から思うとね、お顔も名前も一致しないし分からない、日曜ごとに違う人とお会いする、そういう経験をしました。本当に教会員としてお交わりがあった方が本当に少なかったなと思うこともあります。そんなところに大きい教会におりましたし、だから大きい教会みたいな川口もですね、そうなればいいなと思った時もあります。実際に、しかしですね、最近はこの変えられてきたと思います。この川口教会には本当に川口教会にしかできない役割が与えられているんだと、その役割を見出して果たしていけばいいと思うようになったんですよ。川口にはですね、日本キリスト教団の教会はうちを入れて3つあるわけですが、人口が、なんと、何百万人といるわけですよ。ですね、失礼、60万ですか、人口がですね、いると言われてます。そうなりますとね、本当もっともっと教会があっていいなと思ったんですね。幸いですね、今、安行ではなくて失礼しました、東川口地区にですね、今で家庭集会を行うことができました。で、今もう、5年ぐらい経ちましたけども、なんと十数名の方がこの集会にはお見えになってるっていうのはね、本当に嬉しいなと思ってるんですね。とにかく種をまき続けたいという思いになっています。やがて、実が出てですね、そこから、なんとか、教会の礎でもできれば嬉しいなという思いをですね、そういうものに今喜びを感じています。牧師の役割というのはそうじゃない、そうだと思うんですよ。牧師が教会をですね、力強く指導して教会を栄えさせるんじゃなくて、その牧師はですね、神様の言葉である聖書と本当に、真剣に向かい合っていかなきゃいけないと思いますよ。で、御言葉を語っていく、そのあたいろんなところ、いろんな交流をして、いろんなものと交わっていく、そしてそこから与えられたものを説教とか、あるいは祈祷会ですとか、そういう家庭集会ですとか、いろんなところでそれを発信すること、教会員の方々やこの教区の地域の方々に、お示ししていくこと、この地の皆さんがキリストと出会う、そういうお手伝いをしていけばいいんだと考えるようになりました。なかなかね、課題はいっぱいありますけどもね、まずは基本的なことはしていかなきゃいけないんじゃないかなと思います。教会に集ってこようとしている人、あるいは、家庭集会とかに集ってこられるような人たちがキリストに出会っていく、そして聖霊の洗礼を受ける、そしてその聖霊洗礼を受けたことによってより豊かな人生を歩んでいかれる、 そのことこそですね、この教会は目指していくべきだと思うんです。神の子となる、聖なるものとなる、洗礼者ヨハネの生き方、あの方は栄える、私は衰えることこそ、すなわちですね、神様のご栄光のために、神様とこの世の人々に仕えていくこと、それが神の子とされた者のですね、生き方だと、そのように信じます。どうかですね、迎えました、2024年神様のご栄光を豊かに表しながらですね、私たちも歩んでまいりたいと願うものであります。皆さんに主の祝福豊かにありますようにお祈りしております。祈りましょう。神様、2024年の初めの主の日の礼拝、このようにして守ることができまして感謝いたします。多くの御恵みをのうちに、これから新しい年始めてまいります。どうか神様、私たちがあなたのご栄光を豊かに表す神の子としての生き方をしていくことができますように、私たちに知恵と力とを授けてください。この時を感謝し、願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。